京都空間創生術。この番組は株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
はい、皆さん、今週もスタジオから京都スペースファウンテン京都空間創生術を、私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さえりかお届けいたします。この番組は毎日新聞京都版金曜日朝刊に各週で連載を続けています。京都空間創生術の記事の中から旬の話題をピックアップしてお届けする番組です。
そうなんです、この京都空間創生術という連載記事は、私がもう10年以上も連載を続けている認識の記事でございまして、その連載回数は251回となりました。私たちは常日頃建築設計という仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき、新しい発見や気づきがあるので、そういったことを毎回記事に取り上げて紹介させていただいております。
さて、今週のタイトルは工夫を重ねた和空間の可能性ということですが、どうしてこのタイトルを選ばれたのでしょうか。
はい、これは最新の251回目の記事からのご紹介になりますけれども、はい、先日ですね、私ども祇園町にですね、あるホテルを設計させていただきまして、それが無事オープンしたので、そのことを記事に取り上げさせていただきました。
はい、
はい、ホテルの名前はですね、花灯籠ホテル祇園と言いまして、京都祇園町の南側に位置する、全10室の和風のホテルなんですけどね、
はい、
これ先日一緒に見に行きましたね。
そうですよね、祇園公部歌舞練場のすぐそばということですよね。
そうなんです。ちょうど JRA の場外馬券売り場とかございますけれども、あのあたりからちょっと西側に行ったような、はい、はい、場所になっておりましてですね、あの非常にその祇園の風情あふれる場所になってるんですけれども、まあ、祇園町の南側と言いますと、こう市場通りより南は石畳が、
そうです、まさにね、京都の街並みという感じとかですね、
なってまして、最近はもう観光客がすごいですよね。
はい、外国の方がとっても多くて海外に行ったような逆に気分になる時もあります。
まあ、見た目日本人かなと思いますけど、中国の方とかね、台湾の方とか見分けがつかないですから、本当にたくさんの海外の方いらっしゃってますけども、あれはですね、やはり電線を地中化して石畳にしたことがね、非常に良かった。
大成功ですよね。
いうふうに思いますよね、うん。あれが出来上がりましたのがね、平成13年。
あ、そうなんですね。
ということなんでね、今から約14年前なんですけど。
もうそんななるんですね。
そうなんですよ。当時の費用で約6億円の費用をね、かけて整備されたんですけれども、まあ今となっては正解、大正解かなという気はしますよね。
はい、そうです。
当時は税金の無駄遣いだとかですね、こんなことして何の意味があるんやとか。
やって正解です
ね。ねえ、と思いますね、うん。で、観光客が多いのは、ああやってこう、私たち日本の人が見ても美しい街並みっていうのが一つと、うん、あと目で見てこう、いろんなものがあるからね、楽しい。始めますよね。ご飯屋さんがあったり、そう、町屋のね、お店があったり、
お茶屋さんもね、たくさん並んでますしね。
最近では話題のエルメスというお店があったりとか、
そうですね、
いうこととか、あとそのツアーガイドさんにすると無料で連れて行ける場所ということで、これね、組み込まれるんですね。
写真スポットいっぱいありますもんね。
ありますからね。だからこう、なんか入場料がいるようなところっていうのはやはり経費もかさみますしね。ああやってやるんですけれども。まあ、ともあれ、そういった場所にですね、
はい、
ホテルをさせていただきました。全部で10室ございまして、
はい、
鉄骨造りのですね、全4階建てというようなところからのスタートなんですけれども、まあ、ホテルいろいろありますけれども、私、今回こだわって設計したのはですね、この和のデザイン、雰囲気をですね、
はい、
ふんだんに中に取り入れていこうというふうなところを考えたんですよね。橋本さん、どうでした？見に行かれて。
もうね、びっくりしたんですけど、まあね、さん、最近ホテルの取材をたくさんさせていただいてるんですが、こんなに素材にこだわって、上質なものが凝縮されてるホテルって、あんまり見ないですよね。
そうでしょう。ちょっとこだわって頑張ってやったんですけど、普通のホテルと言いますと、まあベッドがありますから、こう、洋式になるんですけどね、
はい、
そこをあえて、こう、和の、しつらえとかね、工夫を重ねたということなんですけどね。まあ、例えばですね、その和室というものがあるんですけど、これがね、茶室になってるんですね。
そうなんです。うん、びっくりしたんです。私、お茶はやってるんですが、本格的な茶室なんですよね。
そう、床の間があって、で、はい、で、天井もこう段違いに、
ね、そうなんです。平天井とね、下り天井と二つあったりだとか。
足場があったりと。
演奏もあって、
バルーンもね。で、ロも切ってあっ で、もう自分でやっててもこれは面白いなっていう。
本当あれあそこでちょっとしたお茶会できますよね。プチ茶会がね。
だから普通で、ね、ホテルの和洋室と言いますと、まあせいぜいちょっと畳の部屋と簡単な床の間があってね。
はい。
天井も平たい板天井ですけど。
そうです。ちゃんと生花も飾ってありましたしね。
残ったね、あの床の間やら演奏やらあって本当に楽しい空間やったりとか、あとは何でしょう。例えばミニキッチンですよね。
そうですね。あれはあのお茶室の水屋ですよね。まさに。
水屋をね、あの忠実に再現した
ミニキッチン。あの漆塗りの天板でしょ。
天板にで銅の
流し石ですね。
ですよ。で白竹のこの蓋ですよね。
そうです。すのこがね設けてあって、あとね通り棚も本格的なんか杉の三棚なんですよね。
そうなんですよ。よくねホテル行きますとこう。なんでコップが入ってたりミニボトルが入ってたりねするコーヒーが入ってたりするとかありますけども、そういうところ全部水屋風なんです
よ。そうなんですよ、ね、びっくりしてアジロの飛ぶ襖まであって
そうなんですよ。だからなかなかこれラジオなんで伝えにくいですけれどもね、はい、本当に面白いこう和の台所ができたなと。
思わず写真いっぱい撮りたくなりますよ ね、 ね、 ね、うん、
だからまあ立ってやるからですけどね、本当に水屋ですよ。
水屋です、
水屋です、うん
あのお茶会したいです ね、 ねあそこでもったいないしないともったいない。
だから立って使う水屋を考えていただければなと思ったりとか、あとはお風呂で洗面ですよね。
びっくりしました。お風呂の窓から向かい の、 あの上皇院が見えるんですよね。
そうなんですよ。こちらは裸なんですけどね
そうですね、 でねいいのかなって思いながら、
あの上皇院も由緒あるお寺でね、
賢人寺の達中さんですよね。
そうなんですよ、がね、あのあるんですけれども、うん、その上皇院を眺めながらお風呂に入れたり、
あとお風呂のあれはあのヒノキではないんですよね。
あれはね高野巻という材料なんですね。
じゃあちょっとぬめりとかも出てこないんですか。
そうですね、ヒノキに比べるとぬめりも少なくて水に強いで、匂いもね、あの高野巻独特のいい香りしますしね。
本格的ですよね、そちらもね。
そうなんですよ。だからなかなか家のユニットバスでは味わえない本当にまあ露天風呂気分というか温泉気分がね。
そうです。京都の人間でもやっぱ味わえませんよね。寺院を見ながらお風呂入るっていうのはないですよ。
ちょっとね、そういう方で、あの覗かれる心配とかも一切ないですからね。
はい、
はい、
ちゃんと考えてあるんですよね。
と思うんですね。あと洗面所もこれ、清水焼のね、
そうですよ、
ボールをしていただいて、
あれ、お部屋見ました、全部柄が違うんですよね。
そうなんですよ。今回特別に小川長楽さんというね、
はい、
あの有名な焼き物の方に焼いていただいて、はい、あつらえた
松屋ね、草花の絵が描かれた白基調のね、ブルーの絵の、
だから
持って帰りたいですよね。
本当はそういう洗面ボールに使うなんて、もうもったいないぐらいの、
考えられないですね。
なんですけど、ちょっと趣向を凝らしてね、やってみたというような
。あとあの壁にね、随所にこう、日本画がまた飾られてるんですよね。あれもいいですよね。
そうなんです。あれもね、レプリカが多い中、実はね、オークションで買った本物なんですよ。
あれ本物なんですか。本物なんですよ。そうなんですか。
で、まあそんな高くないんですよ。高くないんですけれども、そういったインターネットとかオークションサイトを駆使しましてですね、取り寄せてる建物
ですね。すごい、お金がかかってるんです ね、
ですね。
あとね、私ちょっと気になったのが、私コーヒーカップが好きなんですけど、
ほうほうほうほう、
各部屋のコーヒーカップもこうカジュアルなものではなくて、うん、ちゃんとソーサー付きのおしゃれなカップで、はい、全部柄が違うんですね、部屋ごと。
そうなんですよ。そういうね、小物もね、ちょっとこだわって
揃
えてみたりとかいうようなことでね、はい、まあ、最近ホテルが多いですから、そういった意味でね、本当の良さというかね、いいものを作ってお客様に満足していただいて、
はい、
最近ではその口コミの、ありますよね、すごくいいとか星がつくやつ、
はい、
あれが重要なんですよ。
あ、なるほどね。 4.5 とかね。
そう、 4.5 とかで、あれを皆さん海外で見て予約してこられるんで、やっぱりホテルをされるお客様はそこの星が良くなるようにいい設計をどうしていくかというのを我々に依頼されるわけなんですね。
あんな街中のホテルなのにバルコニーがついてるっていうのもミソですよ ね、 ね。
そうなんですよ。だからホテルバルコニーないとこ多いですけど、あえてそのガラス張りのバルコニーですよね。
あ、そうですよね。
そう、向かいの炎上、上皇院が綺麗に見えて、
はい、
で、ガーデンチェアを置いて、そこでコーヒーなり、ね、軽食を食べて、
モーニング食べてもいいですしね、
いうところだったりとか、あと屋上も上がれるようになってるんですよね。
あれもいいですね。やっぱりこう祇園の景色が一望できますよね。
そうなんです。祇園町南側登ってみると案外高い建物が少なくてね、その4階建てですけれども屋上に登るともう一望できますよね。
そうですよね。
東山と歌舞連城が
本当に ね、山々に囲まれててやっぱ京都だなって思いますんで。
で、あれが菊水屋とか南座屋とかね。
そうですね、
イオンホテルだとかいろいろとこう見どころ満載でね、
そうで青空の下であったコーヒーで、うん、こう星空の下だったらお酒なんか飲みながら ね、
いいと思います
ね、ちょっと語り合いたいですよね。
一応夏にはですねビアガーデンとかビアパーティーもできるようにね設計を進めておりますので、ね、うん、そういったこともいいかと思うんですけれども、祇園で我々その泊まると言いますと一昔前ではなかなか考えつかなかったところですよね。
本当に。
そう。ホテルといえば、まあ、京都駅界隈とか。
そうですよね。ね、
河原町池界隈とか、いうように考えます。うん、もう、祇園で泊まるとか、最近は清水に泊まるとかね。
なんか贅沢ですよね。
ですよね。だからね、そういう意味で、やっぱ観光客の方多いですし。まあ、私たちも逆に考えると、例えば、わかんないですけど、エッフェル塔の周りで泊まれたら嬉しいなとかね。
そら、絶対嬉しいですよね。
凱旋門の近所だったらいいよね、とか、ね、思いますから、やっぱ祇園嵐山、うん、清水っていうのは、外国から見るとそういうところも、
ね。そうですよね。
ですよね。だから、この、まあ、工夫を重ねた和の、空間ということでね、その、茶室だったり、水屋だったり、清水焼きだったりという、まあ、いずれも和の話なんですけれども、それをこう、現代でこういうふうに組み込んでいくとね、大変面白い。お部屋が、
いや、もう一回一軒見たらこうホテルとは思えないですよね。
ねえ、そう思います。多分ね、僕も自分で作っておきながらこれは思い出に残る他にはないのができたというふうに思
ったり、やっぱ数ある作品の中で、
そう
ですか、
思ってるようなものでございますよね。はい、インターネットでもね予約できますので、花灯籠ホテル祇園と、検索していただければサイトの方予約できますね。お値段もですね大きい部屋からちっちゃい部屋までねいろいろございますので、あと1階にはですね和食の料理店舗も、ね、ありますので、ご飯だけ食べに行かれてもいいかとは思うんです。
はい、
はい、まあ、そういう形でね、私たち今、ホテルのプロジェクトも実はたくさんさせていただいてまして、出来上がり間近のものから計画中のものまで含めたりとか、うん、あとは町屋のゲストハウスですよね。
ゲストハウスね。
で、つい先日もですね、内閣の方で、民泊に関するね、法律が整備されるということで決まりましたので、
はい、
これからまた民泊という形のゲストハウスも増えていくかと思いますけれども、まあ、なんていうんですか、やはりいいものを、京都らしいものをきっちりと許可を取ってやっていくというのが ね、大事ですので、
う
ん、安易にですね、その無許可で、営業に走らないようにして、トラブルに巻き込まれないようにして、
ご近所さんも ね、ちょっとね、怖いですよね。
というふうに思いますよね。
はい。
あとは、その京都ならではの良さというものをね、どうぞ、感じていただいて、いいものを作ればな、というふうには思ったりなんかもしております。
はい。
はいはい、そういったことでね、ぜひホテル、ゲストハウスの設計、デザインのご依頼ございましたら、ご連絡いただければと思います。
はい。ローバー都市建築事務所へのお問い合わせは、電話番号、京都 075-451-5777、451-5777。ホームページ検索は、ローバー建築、ローバー建築で検索していただければ出てまいります。
はい。お電話でも、メールでも結構ですので、ね、どしどしご連絡いただければというふうに、はい、お待ちしています。思います。それではそろそろお時間となってまいりました。今週のご案内はローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さゆりがお届けしました。
それでは皆さん、また来週。
京都空間創生術、この番組は株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。